今日は創世記の第3章です。このところには罪の始まりのことが記されてあります。一節に蛇が出てきます。しかしこの蛇は私たちが今地上で見る蛇とは全く異なったものです。言うなればこれはサタンが化身して、そしてアダムとエヴァに近づいてきて、そして彼が言ったのは、一節の終わりを見ますと、神は本当に言われたのですかという言葉が出てくるわけです。サタンという名前にはいろいろ意味があるわけですけれども、一つは試みるものという意味があるわけです。そして今も私たちに、神は本当に言われたのですか、そのように私たちに誘いかけてくる、そして疑念を抱かせるということがあるわけです。そしてこのサタンの言葉に私たちは騙されてはならないわけです。4節を見ると、あなた方は決して死にませんということを言っているわけです。じゃあ神様は何て言われたのか。創世記の2章17節のところを見ると、善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様が言われたのは、もう必ず死ぬということをはっきりと言われたわけです。しかしサタンは全く逆のことを言っているわけです。そしてそれは私たちには罠になる。私たちは不思議なんですけれども、死を恐れるということがあるわけです。しかしサタンは神ではないわけです。確かにこの地上においては力を持っている、この世の君というふうに呼ばれている存在であるわけです。そして人間はサタンに勝つことはできません。しかし重要なことは、このサタンの言葉に引っ張られていってしまうという弱さを私たちは持っているわけです。あなた方は決して死にませんと言われたら、ああそうなのか、生きる希望がここにあるのか、もう誤ってしまうことが出てくるわけです。そしてこの善悪の木というのは、6節を見ると、食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。ですから人の目から見るならば、おそらくはその善悪の木の実っていうのはすごく素晴らしい果物のように見えた、目にしたわしい、そして賢くしてくれそうで好ましかった。もうそれは人間の主観であるわけです。そして私たちにはそのような弱さがある。そして彼らはそれを取って食べてしまった。その結果はどうだったのか。8節の終わりを見ますと、神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。これが善悪の木の実を取って食べたということの結末であったわけです。で、神様はなんでその死ぬっていうことを言われたんだろうか。実はそれは肉体の死ではなかったわけです。むしろそれは魂の死、もう心の死であるということです。死ぬっていうのはただ単に亡くなるっていうことではなくて、もう縁が切れてしまう、絶縁状態になってしまう。もともと人間は神様によって作られて、麗しい交わりを持ち、そして神様から委ねられて、この地上のものを支配する、いわば神の代理者として用いられるものであったわけです。ところが神様の約束を破ってしまう、そしてそのことによって実はこの罪が入ってきた。その結果が主の御顔を避けるということであったわけです。じゃあ誰が人間を祝福し豊かにしてくれるのか。それは神様であったわけです。 創世記の1章の24節を見ると、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、そう言われて神様は人間を特別なものとして神の姿に似たものとして作ってくださった。そして神様との麗しい関係、交わりを持ち、神様は産めよ増えよ地に満ちよと言われて祝福を与え豊かになったわけです。死ぬというのはもう神様との交わりが切れてしまう。そしてアダムとエバは御顔を避けて身を隠す。じゃあそれによって祝福が与えられるんだろうか。与えられなくなってしまうわけです。もしこの時に彼らは自分たちの罪を認めて、私は罪を犯しましたと言って、それこそ神様の前にひれ伏し出るならば許されたであろうと思います。ところがアダムは12節を見ると、この女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。また13節にも、エヴァは蛇が私を惑わしたので惑わしたのです、それで私は食べました。だから彼らのしたことは言い訳であったわけです。そして自分の罪を認めようとはしない、非を認めない、これがもう今の人間の姿、もう私たちもこうしたところがあるんではないかと思います。もうすぐに言い訳をする、そして自分を隠そうとする、主の御顔を避ける、それが祝福を受けられない一つの大きな姿であるということです。ですから16節にはエヴァに対して、あなたは苦しんで子を産む、また17節を見るとアダムに対して、苦しんでそこから職を得ることになる。創世記一章のところでは苦しみはなかったわけです。神様は祝福されて、産めよ増えよ地に満てよ、しかし罪によってその関係は断たれてしまい、祝福を失ってしまう。そして19節の終わりを見ると、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ、もうそれはなんと虚しいことであろうかということを思います。ですから私たちは神様との交わりを何よりも大事にしなければならない。誰が一体私を祝福してくれるんだろうか、それは主なる神様であるということを私たちは知らなければならないわけです。22節を見ると、永遠に生きることがないようにしようとあるわけです。それが罪の結末であるということです。罪の支払う報酬は死である、ロマ書の6章の23節に出てきます。なぜ人間は死ぬんだろうか、それは罪のゆえである。そして私たちは自分のうちに罪があるということを知らなければなりませんし、そしてその罪を解決しなければ私たちは祝福に預かることができない。じゃあどのようにしてその罪を解決することができるのか、それが15節のところに出てくる神様の、これはメシア予言と言われているわけですけれども、私たちの罪のために一人の人が私たちのところに来てくださる、それが私は敵意をお前と女の間に、その敵意っていうのは、お前っていうのは蛇であるサタン、そして女というのは人を表しているわけです。お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ、彼はお前の頭を打つ、それは誰かというと実はイエス・キリストである。しかしお前は彼のかかとを打つ、このかかとを打つということは実は十字架にかけるということであると言われているわけです。しかし その敵意が実は十字架によって滅ぼされる。そして確かに一人子は十字架にかけられるけれども、彼はお前の頭を打つ、完全に悪魔を滅ぼされる、勝利が与えられる。ですから私たちが罪に打ち勝つことができるのは私たちの努力とか私たちの賜物ではないっていうことです。私たちが罪に打ち勝つことができるのはこの十字架以外には他にはないっていうことを私たちは知らなければなりません。イエス様は敵意をあの十字架の上で滅ぼしてくださった。父よ彼らをお許しください。イエス様が私たちの代わりにあの十字架の上で謝ってくださった。その十字架によって実は私たちは許されるということを知らなければならないわけです。私たちはまず自分の心の中にある罪を解決させていただき、そして神様から祝福を受けて、そして本当に心から喜ぶものとさせていただきたいと思います。